下田明宏のラブバイブス。どうもこんにちは、下田明宏のラブバイブスです。今回はですね、せっかく僕ね、ケイ君がいなくなり樋口さんと一緒にやらせていただいてるんで、なんか、はい、せっかくなんで樋口さんがいらっしゃるからこそできる話があればと思うんですが、うん、なんか、
まあ、2025年終わって、まあ、2026年ってことになるわけですけども、はい、まあ、今年というか25年、まあ、いろいろとありましたが、はい、言葉で、まあ、流行語大賞ありましたけども、はい、あれはあれでいいとして、はい、まあ、いろんな意見あるので、はい、やっぱ推しっていうものがここ数年ずっとね、はい、問題になってると私すごい感じるわけです、はい、今大学の方でもいろいろ教えたりするんですけど、はい、学生がやっぱりこうアイドルにハマったり、はい、まあ、お金を結構つぎ込んだりっていうこともある中で、はい、まあ、学生が、まあ、ゼミでですね、はい、ちょっと推しをテーマにドキュメンタリーを作りたいってこう言ってまして、はい、ただどういう切り口でやっていくかってことをまずは調べてくれということで、はいはい、そのこれまで の, その推しの歴史みたいなものをね、はいはい、ちょっと今調べさせてるんですけど、はい、ちょっとふと思ったのはやっぱり推しといえば下田明宏じゃないかって、それはやっぱりジャニーズのことも長年ね、やっても自分自身もその言ったら推しを やりまた推されたいとも思ってた、
は
い、
さすが
ですよね、
はい、
この辺だから下田くんなりのこの目線というかで、こう今の推しっていうものをちょっと切ってもらいたいというか、まあ解釈与えていただきたいんですけども、ちょっとお願いできますでしょうか。では今回のお願いです。
はい、僕そもそもの、まあ、推しという言葉へのこう感覚で言うと、まあ、2021年くらいに初めて推しというテーマで喋ってくださいって言われたことが
あったんですね。
ありまして、でもその時の一番最初の感情はすげえ嫌だなって思う、自分のしてることを推しという言葉でくくられたくないっていうのは、
違う
って
ことですね、う
ん、まあ端から見ればずっとジャニーズに人生を捧げてきたジャニーズ推し、うん、なんですけど、まあなんこれはもう本当にたわごとかもしれないんですけど、やっぱ推しっていう言葉の指し示してるものと自分の感覚にズレがあったというか、うん、その自分はジャニーズオタクだと思って生きてきて、それを、まあ、今書籍とか出してるから開示してますけど、うん、基本大学生になるくらいまでほぼ秘めてきたんですよ、うんうん、特に僕は男であるってこともあって、男でジャニーズ好きなんていうことをあんまり言いづらいと思って、誰に開示するでもなく二十何年ずっと好きで居続けた。それはオタクっていう言葉とはちょっとこうハマるものがあるんですけど、
ちょっとこう秘めた後ろ向きなところがあるから、
はい、内向きで、
そう内向き、今の推しっていうものが使われている文脈、その、はい、結構自分のキャラクターを、ね、付けのためのものになってるっていうことはちょっと違うと、
はい、怖いのは、うん、うちの会社での新しく中途で入ってくる方の自己紹介とかで、うんうん、みんな推しはとか言うんですそれが恐ろしすぎて、その別にいいんですよ、その方たちの気持ちを否定するつもりはないんですけど、自分の形成する初めての自己紹介の場でその推しというものを一つのアイデンティティとしてもう開示するためのものになっている、そのだからそれ全員がそうとは言わないですけど、結果と目的がちょっとずれてるというか、その言うために何か推しを作ってるというか、推しができちゃってそれをみんなに伝えたいならいいんですけど、なんかその何ですかね、ずれてきたなと思ったのが、まあ、そのインスタとか SNS とかが盛んになってきて、うんうん、フェスがこう盛り上がり始めてきた時に、ね、うん、みんなフェスにそのアーティストを見に行ってるはずなのに、うん、このフェスに行ってる俺とかをインスタに多分2010年代の中頃からアップするやつとかが増えてきていて、うん、なんかその逆になっているというか、うんうん、この崇めている自分にフォーカスが当たってる、うんうん、僕はもうあくまで自分ではなくジャニーズ様にスポットを当てて崇めているので、うん、そこが逆というかので、ちょっと自分はとは違うなっていうふうに、うん、
なるほど、その自分の存在の不安みたいなものが根底にあるとして、はい、それを埋めるために、はい、こう言ってしまえばそういった対象を利用していることに、はいはい、後ろめたさというか、まあ、そういうのとは自分は違うん
だ、違うぞと、うん、もうそれは 何ですかね、映画も本も作ってるやつが上だろうっていう消費者なので、うん、それを使って自己アピールをしようなんて、うん、なんか、ね、神様を使って自分を持ち上げてるかのような違和感を抱いてしまうっていうのはありますね。
なんかそれ聞いてるとこう昔ね好きな、うん、なんだろう野球選手は誰ですっていうのを自己紹介で言ったりするレベルだったら、
はいはい、
まあ、まだなんとなくね、うん、ゲラゲラって感じの状況でいいかもしれないし、
はい、
好きな色は何々ですみたいな自己紹介とかあるじゃないですか。
はいはい、はい、
それぐらいなんていうのか軽薄なっていうか軽いとこまで、
はい、
こう推しっていうか、
はい、
まあ、その崇めるものがこう利用されるようになっていってしまった、
はい、
このメディア環境みたいなものに対して、はい、こうそのなんだろうそのほ、まあ、個人一人一人が悪いわけじゃないと思うけどそういう消費空間に変えさせられてきたことというか、
はいはい、
そこは どう思います？何が元凶なんだこれは。
なんかまず最初の頃は結構メディアがちょっと煽って、
うん、
なんかこれ多分正確に数えてないですけど、あの朝一とかで、
うん、
もう最初の下半日になんかもう20回から推し活特集みたいなのやってて、
う
ん、でなんかもうボードに皆さんの推し教えてくださいとか言って、う
ん、
ファックスで送られてきた、うん、なんか推しのアーティストの名前がわーって印刷されて、
はいはい、
でそれ見てる人が喜ぶみたいな、うん、クソ気持ち悪い番組とかがたくさんやって、
朝一ですか、
やっぱ朝一
で、ああ NHK が悪いんだね、
NHK とか、うん、あともっと僕は気持ち悪いなって思ったのが、うん、大手銀行の作ってる推し活講座、
うん、あ、そういうのもあるんです
っていう打ち出し方してて、でその普通の講座なんです、講座なんですけど、うん、推し活のためにお金を貯めましょう、そのためにはうちで講座を作りましょうとか、うん、うちで投資をしましょうみたいな、うん、なんかもう全然関係ない分野のジャンルのやつらが推しっていう言葉を使えば、
うん、
まあ、みんなの懐から財布の紐を緩ませられると思った人たちの経済活動に取り込まれてってるのも気持ち悪いっていうのが
2
つ、
なるほど、何年ぐらい、21年ぐらいですか、やっぱり
メディアで騒ぎ出したのが21年くらいで、うん、まあその経済活動とより紐づけられた2023年とか、う
ん、コロナの影響ってあるんですか、影響
も多分、うん、そのさっきの自分の社会自己実現と結びつくみたいな話にもなると思うんですけど、うん、この中でちょっとこう皆さん不安になり、
うん、
自己実現どうしようって時にその簡単に配信で見るだけで自己実現したような気になるコンテンツとしてのオーディション番組が流行り始めたっていうの今次の本で書いてるんですけど、要は NiziU とかあの JO1 とか あのオーディション番組が流行り始めたのがそのコロナ禍くらいなんですけど、まあ自分では今何もできない状況にある時にその推しとなるアーティストたちが勝手に成長してってくれる、
うん、
オーディション番組 で、
うん、
で夢を叶えてくれると、うん、ちょっと自分も成長したような、
うん、
夢を叶えたような気になれるというか、
うん、
それ自己啓発的な、
うん、
あの時 の審査員の言葉って結構自己啓発的な言葉も出たりするんですけど、うん、昔一昔前だったらビジネス書に書かれてたような夢を叶える的な言葉がオーディションの審査員が言うことによって気持ち悪くなくなり、
うん、
よりそこでみんなで自己啓発をそのオーディション番組を見てしていく、
うん、
自己実現した気になるっていう構造は一個あるかなと思います、
うん、AKB の頃はまだそれはできてなかったってことですか？
AKB もやっぱ走りではあるというか、でもまだAKB はやっぱ AKB オタクじゃないですか、
うんうんうん、
男たちが、うん、CD で金を積んで、
うん、
そのあっちゃんを1にしようとかいうのって、
うん、
まあ多少の自己実現はあっても、
うん、
なんか別にそれで俺が何か達したって、
うん、
そこまでなってなかった、
まだみんなに開示して言うような自慢げなものではなかった
なくしかもそれがやばいやつとして扱われるじゃん、その、うん、じゃあおしまい1個100万使いましただと、うんうん、キモっていう文脈で消費されていたのが、最近推しっていう言葉にすげ変わってから、
うん、
まあなんかそれがえらいことかのような、
うん、
100万も使ってるんだすごいねみたいな、
うん、
なんか推し活疲れを叫ぶ人の中に、
うん、
他のファンよりももっとお金を積みたかったみたいな、そうすることによって、
う
ん、まあ、周りに褒められたりとか、うん、すごいねって言ってもらえることが嬉しかったみたいな、
うん、
それのためになんか夜食やっちゃってるみたいな人とかのインタビューとかも言ったりしたんですけど、うん、みたいな、なんかその秘めることではなく オタクが自分で秘めてやって自己満足するのではなく、他者に見せびらかせるために推し活をすると、そういうなんか歪みみたいな
症状。今すごく面白い言葉で、推し活疲れですか。推し活疲れっていうのはつまり、
はい、
もう自分で本当は推してやってるんだけど、はい、周りとの戦いの中
で、
ね、周りにアピールするためにどんどん積んでいかないといけないっていう、なんかやっぱり外部の、
はいはいはい、
その環境の中での外部からのやっぱりこう自分の内、もちろん内面にあるものだけど、
はい、
外からそう思われてるみたいなところで、はい、どんどんお金出していくと、
はい、スタートは内面だったはずなのに、うん、だんだん外面的なことが気になってきて、うん、どんどんお金を費やしていく、
うん、でそれがもう行くとこまで行って無理ってなって、
ね、
バチンと
バチンと切れる、
切れてもうやめました、お疲れ、推し活疲れ起きましたっていうことになるんですかね、
はい、
でそういう人も今出てるってことなんです
ね、はいはい、
でもまあみんなその大学生がその推し活あるいは推しについてテーマに選びたいなんてね、ドキュメンタリーで言ってくるぐらい、
はい、
こう生活の中ではウエイトがかなり大きいというか、
はいはい、
昔そんなテーマなかったじゃないですか、我々塩田くんとね、ドキュメンタリーの授業、
はいはいはい、
昔二十何年前、
はい、
その当時推し活でをテーマでってやらないですからね、
まあ、誰もその時20年があって立ってたら多分誰かが、その中にジャニーズオタクなんだから、
うん、
ジャニーズ推し活でテーマなんかやれよって誰かが言ってもおかしくないような、うん、多分僕は秘めてたから
やりたいって言ってもなんかやっぱり秘めたものを開示するっていう、ちょっとね、はい、そういうドキュメンタリーっていう感じになったと思うんだけど、はい、今は違う感じですね、そうするとでもそれだけ多くの人が推し活に関わっていて、はい、問題もいっぱい出てきますよね、
はいはい、
なんかこういう問題があるんじゃないかってなります、推し活っていうものに対して。
あ、でもそれこそ消費をしすぎて自分の生活のバランスを崩すような推し活疲れになっちゃうと、やっぱ本末転倒というか、うん、あくまで自分の人生があってそれを彩るものの一つだと思うので、うんうん、まあ、言うて他者じゃないですか、その推す相手って、うん、そこに全部乗っけすぎると今度はタレントに攻撃がいったりするんですよね。
あ、
その自分がかその人生を捧げてるものが尊くないと、
うん
ね、自分の自己存在に関わってくるので、
うん、
タレントに健全であってほしいとか売れてほしいとか、うん、そういう攻撃的な何か転化する可能性を持ってきて、
昔のように崇めるような立場で、しかも秘めたものであれば、
はい、
その上が崩れても、
はい、
まあ、自分が悲しめばいいだけだっていうことが今そうじゃないですね、
はい、
周りにアピールしちゃってるから、
はい、
上が崩れた途端に周りから心配されるっていう現象ですよね、
はい、そうですね、なんか推しが例えば不倫をしてしまって叩かれたら、うん、自分のチームで脅かされたような、
はい、友達に大丈夫みたいに連絡が
かかるみたいな、
これは影響大きいなという感じがしますよね、責任もあるような感じがね、
殺
される側は。
それとなんか今最近タレントに清廉潔白が求められてる現象は割と近いものがあるというか、じゃないかと思いますけどね。昔はもっとね、芸能人だってやっちゃでよかったじゃないですか、
それもまたね、芸能人にも人権があるのにね、息苦しくなってる、
で
それもそういったメディアの環境というか社会の構造が、そういう職業の人を苦しめてることにもなってる気がしますけど、
ね、はい、
どうなんでしょう、
ね、はい、メディアもなんかいちいち例えば中井さんに問題があると、
うん、
中井面はとかって、その中井面っていうんですか、中井さんのファンのことを、それもね最近ね定着したあれなんですけど、とかでまた紹介したりするから、なんかその意識を持っちゃったりして、ファンも、
そうか、まあ、こういう環境が変わっていく中で、
はい、
その特にジャニーズ問題っていうのは、
はい、
ちょうど真ん中に位置づけられるっていうか、
はい、
まあ、そういう、まあ、メディアの変化みたいな、
はい、
推しの変化、推しが生まれて、
はい、
推しを消費するようにみんながなっていった、
はい、
推しが大衆化していった中で、はい、ジャニーズ問題っていうのがドンってあるじゃないですか、
はい、
これはどういうふうに見たらいいんですか、まあ、やっぱりそれ以前、
はい、
ジャニーズ問題以前と以後では違うわけでしょ、ジャニーズがかなり多くのシェアを占めてた時代があったわけじゃないですか、
はいはい、
これはどうですか、グローバル化の一つみたいにも考えた方がいいですか、
はい、これは難しいのは、ジャニーズにはあの推しという言葉は基本的には存在してないなかったと、書籍でもちょっと書いたんですけど、あのジャニーズで、まあ、いわゆる推しに相当する言葉は担当 というものがあって、でその単刀は簡単に単折りって言葉があるんですけど、そのジャニー事務所内で先輩のタレントではなく後輩のタレントに、まあ、いわゆる推しを変えることを単折りって言うんですけど、やっぱ単刀っていう言葉ってちょっと推しって言葉に比べて距離感があるというか、その自分と重なってない感じ、あくまで担当者ですくらいの距離感があったと思うんですけど、まあそれは、まあ、90年代2000年代の話だとすると、どっちかっていうとその推し活文化みたいなもの、推し活文化みたいなものがそのジャニーズにちょっと流入し始めちゃって、ジャニーズのファンの人たちも推しっていうようになってきちゃった。でそのじゃあ自己実現じゃないですけど、自分とほぼ同一視して見ていた存在があれだけの逆風にさらされ、その批判されまくるっていうことは、アイデンティティクライシスにこう通じてくるというか、そうするともう何が何でも守んなきゃいけないっていう盲目なファンたちも現れていて、でそういう人たちはもうジャニーズを肯定する、僕が肯定するようなツイートをするとわーって拡散するんですけど、でも例えば僕がジャニーその文藝春秋から本出したりすると、こいつは敵だみたいになって、一気に攻撃に変わったりとか、危ううっていうのは肌でそうした人たちからの言葉を浴びて思ったりはしましたね。
その今の、まあ、政治の世界もそうなんですけど、やっぱり自分が推しているものに対して、まあ、それが当たっていようが当たっていまいが、ポジティブかネガティブで、あのすぐ反応してくるっていうのがあると思うんですけど、これはやっぱりどうしても自分と同一してると、どんなに世間が批判しようが自分は推してるっていうことをやっぱり貫きたいって思う。これやっぱ危ういことなんですか？
やっぱそうですね、他者と自分を同一視してしまって一緒に落ちていくのは危ういというか、
どういうふうに取ればいいですか。やっぱりね、落ちてる人間も一般人だし、まあ、言ってしまえば弱い一人の人間なわけで、同一視する中で生きてきたのに、どうそこをリハビリじゃないですけど、そういうことが起きた場合、
すげえざっくり言うと、この20年間のアイドル市場はこう偶像だったものが現実を見せていく流れという
なるほど
まあ AKB とかの総選挙もそうですし、まあ、よりいろいろ SNS とかで生活を切り売りしたりとかして、その同一視しやすい状況にあって、それ自体もちろん否定するつもりはないんですけど、あまりにそれが進みすぎて、そのあくまでそのアイドル活動をしている彼もしくは彼女の、まあ、その多面的な部分の一面であるっていう捉え方ができなくなっているというか、もう見えてる部分だけがタレントであり、そしてイコール自分だってなっちゃうと、その一面が崩れた時にどうしてもこう自らを保てなくなるので、まあ、ある種冷静に応援しないと、まあ、いろんな多面的な、このタレントさんが多面的な部分の一面が今芸能活動してる彼であって、全てではないって思わないと、中井さんしかり国分さんしかり、何かが起きた時に事故も破滅しかねないというかのは思いますよね。
なんかそのみんなの見ているものっていうものがすごく大きくなって、しかもそれ経済活動の中で、あの流通していて、で、まあ、皆さんもそれでなんていうか、それを守ってほしいっていうか、そういう人であってほしいみたいな思いが、巨大な思いが強いと、本当に人権っていうのはあれじゃないですけど、本当にね、その押される側も人間なのに、あのまあそれだけお金もらってんだからやれよって言うかもしれないが、さすがに無理、誰もやらないだろうっていう、
そうですね、
ね、やろうとする人が減ってくる、その現実を知った
ら、
これね、なかなか大変じゃないですか、ね、
それとずれた時の
リスクが広
い、ね、バックラッシュというか、攻撃がでかすぎて、
でかすぎて、ね、まっちゃんとかもそうですね結構そこは、みんなやっぱり大好きだったものがああいうことになった時にものすごい大きい、だからなんかいろんな方面タレント活動っていうものがこう今危機に瀕してるって、これ国内だけじゃない気もするんですけど、 どうやっていけばこのエンターテインメント産業はそこを守れて、
はい、
あのみんなお互い平和に行けるのかっていうのをすごい感じるんですけど、
確かに、うん、なかなかね簡単に答えの、ね、うん、出ない、ね、出ない、うん、問題ですけども、うん、
来年はどんなことが起きますか？
いや
ね、掴んでる情報ありますか？
いやもう全くないですけど、でも怖いですよね本当に。その、うん、狩原ひとみさんの破る中って小説読んだんですけど、うんうん、やっぱね破る中っていうくらいなんで、その、まあ、性被害に関する話なんですけど、見方というかによって全然違うものが見えてくるから、本当に真実は破る中というか、うんうんうん、なんかでもそれをもう全員が真実にたどり着くことすら難しい、真実はあるのかと、ね、それこそ森達也さんの言ってるね、世界がもう、ね、多面体でっていう話になっちゃうと思うんですけど、
ね、来年もまた何か大きな問題が事件が起きて、
ね、
で初めて自分の目に降りかかった時にだけリアリティが来る
っていう、
他は全部消費されてい
くていく、だからみんな本当消費だなと思うのは、うん、その藤島ジュリー恵子さんの本が出て、でそれもちろんもう大ベストセラーになるだろうと思って、僕ももう発売初日で買ったんですけど、意外に読まれてないとか思ったほど、
そうだよね、
あんだけ世間を騒がされた、でネット上ではみんないろんな色々意見を言ってたら、うん、そのいろいろ意見を言ってる人たちは当然みんな読むかと思ったら読まないっていうのが、
うん、スルーみたいなね、
真実を知ろうとする欲求すらなくなってるのかなというか、まあね、真実に近い状況は多分あの本に描写されているはずで、それを多分自分の好みに合わないとそのファン以外の人たちは買わないし、なんならファンの人たちも意外に買ってなくて、聞いたらなんか理由聞いたりするとなんかちょっと暗そうだからいいみたいな、その、
なるほどね、
知りたくないんかいって僕は思っちゃうというか、
関係あることなのにね、
はい、好きな人の何かね、うん、関連する情報が彼らがどういう世界で生きてきたのかとか僕は知りたいと思ってしまうので、
でもそれくらいこう自分に心地よさだったり興味だったりっていう、すごい反応するようなも情報だけを得たいという、うん、もうそういう生き方というか摂取の仕方に慣れきってしまっていて、そのどんな人であれ、
はいはい、
それってすごい怖い、一人一人の中にこう悪魔がいるみたいな、
はい、
すごいそういうのが分散してるみたいな、
はいはい、
そういう感じがやっぱりしますね、怖いですね、
はい、
来年もっと怖い時代になっていく
ね、
そういうことを感じたりしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は下田さんにいろいろ話を、
この景色いいですねこの景色成立しそうな感じがちょっとしちゃったんですけど、
じゃあまた次回もお楽しみに、また面白いテーマ持ってきます、
ありがとうございます。